ここが聞きたい一般質問。一般質問の文章は質問者の責任で作成しています。質問項目、大森茂彦議員。1、より良い教育行政を目指して。2、町の農業はどうなる。3、上水道の広域化について。宮入武史議員。1、榊インター線、先線、延伸事業について。2、防災への取り組みについて。3、長短補助事業について。中村忠康議員。1、防災・減災対策について。2、訪問・利用事業について。熱明子議員。1、災害対策について。2、生きる支援について。松本美幸議員。1、町内企業への展示会出展支援について。2、住民と連携し地域を守るために。塚田舞議員。1、学校給食について。2、認知症について。玉川清文議員。1、町民の健康と生活を守るために。2、非核平和宣言の町として。3、災害対策について。星哲夫議員。1、災害時の中核避難所について。帯名田信也議員。1、学校教育について。2、地域共生社会の実現について。水井出康生議員。1、防災組織について。2、町道の除草について。3、移住定住施策について。山城俊一議員。1、町の魅力発信と移住定住について。2、長野大学との連携について。なお、各議員の顔写真がそれぞれの質問項目の場所に掲載されています。大森茂彦議員。有機農業の推進を。町の答え、推進体制づくりを進める。問い、農林水産省は生産から消費まで一貫して取り組むオーガニックビレッジを推進する自治体を支援している。現在84自治体が取り組みを始めており、町も有機栽培農業の推進を。商工農林課長。有機栽培は国が定める日本農業規格 JAS で認められた農薬以外は使用できない。また市場に出すには登録認証機関から有機 JAS 認証事業所としての認定が必要。農林水産省では先進的なモデル地区を順次創出し、産地づくりを支援するとしている。県でも第4期有機農業推進計画を策定し、農業を取り巻く情勢の変化に対応しつつ推進している。有機農業は栽培管理に労力とコストがかかることに加え、栽培技術が確立しておらず、農家の勘と経験に頼る部分が大きいため、町では普及が進んでいない。今後、県や JA などと連携して有機農業の推進体制づくりを進めていく。問い、有機農業者がゼロの自治体でも首長の決断で有機農業が始まっている。町長も有機農業への決断を。町長、有機農業は非常に重要なテーマと思っている。国・県の状況を見て検討していく。宮入武史議員。インター線現行軸間の開通は。町の答え、今年度末の供用開始を目指す。問い、平成27年度に事業化されたインター線・先線の現行軸間中野城工区の開通見通しは。町長、千曲建設事務所が事業主体である主要地方道・県道・榊インター線・先線の国道18号からテクノ榊工業団地までの約400メートルの区間については、現在舗装等が行われており、今年度末の供用開始を目指している。問い、さらなる延伸計画の概要は。町長、国道18号の慢性的な交通渋滞の解消や災害・緊急時の輸送ルートの確保、 工業団地へのアクセスルートの構築などを目的とし、現在事業中の中之条工区の終点から千曲川を渡り、計画中の国道18号バイパス交差点までの約900メートルの区間を延伸する予定である。県からは車道2車線と両側に自転車通行帯、車道を含め全幅14メートルを予定しているなどと基本計画案の概要について説明があった。問い、地区説明会の開催見通しは、町長、事業主体である千曲建設事務所においてこの秋の開催に向けて日程調整を行っている。工事が進むインター線先線の写真があります。中村忠康議員、防災・減災・気象のプロの活用は、町の答え、活用を検討。問い、災害時におけるタイムライン、防災行動計画策定の考えは、町長、千曲川災害流域タイムラインの運用によってより正確で早めの判断と防災行動ができるものと考えている。問い、気象のプロの視点から自治体に助言を行う気象防災アドバイザーの活用は、町長、地域住民の防災意識の向上や避難行動計画の作成支援などの場面で活用を検討する。問い、個別避難計画作成の状況は、町長、災害時において実際に避難支援を担っていただく各地区の自主防災会を中心に町も協力しながら作成していきたいと考えており、先日各区長の皆さんに防災説明会で説明した。訪問利用事業について。問い、費用助成の見直しは、福祉健康課長、在宅の寝たきり高齢者及び重度障害者の方を対象に心身のリフレッシュ等福祉の向上を図ることを目的に実施している。現在のところ見直すことは考えていないが、これまでの利用実績を踏まえる中で高齢者の方やご家族の方への周知により一層努める。熱明子議員、生きる支援、子どもの自殺防止策は、町の答え、 SOS の出し方を教育。問い、子どもたちに向けた自殺防止のための啓発指導として SOS の出し方教育をどのように進めているか。教育文化課長、小学校では学年ごとに外部講師による講演や保健の授業において、命の大切さや命の守り方、困った時の助けの求め方、不安やストレスを感じた場合の対応について学習している。中学校においては3学年を対象に一人で悩まず相談することや悩んでる人の話を聞いてあげることなどの学習を県教育委員会の推奨教材を活用して行っている。問い、子どもが相談しやすい環境づくりへの町の考えは、教育文化課長、小中学校では毎月教育心理カウンセラーが巡回し、児童生徒がカウンセリングを受けられる機会を設けている。また学校職員を対象とした講演会や研修会を実施しているほか、 PTA においても講演会や保健頼りを通じて保護者への啓発にも取り組んでいる。さらに教育をはじめ保健・福祉に関わる機関との情報共有を行い、関係機関が連携し、児童・生徒が切れ目なく必要な支援を受けられる体制づくりを進めている。松本美幸議員、企業展示会・出展支援の現状は、町の答え、技術力を PR している。問い、榊町は工業が盛んなものづくりの町で、展示会への出展は販路拡大にとても重要だが、展示会参加の現状と成果は。町長、6月に東京ビッグサイトにて開催された機械要素技術展の出展支援を行った。今回の出展企業6社合計で404件の商談があり、うち継続中のものが78件ある。問い、町内企業の PR にもつながる今後の出展支援についての考えは。 町長、今後も町内企業の受注機会の増加や販路拡大を支援するため、坂木町出品者協会を通して出店支援を継続し、町の興行振興を図っていく。水害対策問い、8月19日に立間地区などで発生した水害を教訓に、水門に蓄電池をつけるなど対策の考えはあるか。商工農林課長、被害があった前田川の水門に関して対策方法を検討している。その他河川及び用水路についても、前田川を含む11箇所に5分ごとの水位情報が把握できる水位監視装置を今年度導入していきたい。機械要素技術展東京ビッグサイトの写真があります。塚田舞議員、認知症温かい地域社会の形成を、町の答え、実情に即した取り組みを推進。問い、認知症は健康と生活に影響を及ぼす重要な課題である。急速に高齢化が進む日本では、認知症と診断された方の増加によりさまざまな問題に直面している。認知症に対する町の取り組みは。福祉健康課長、認知症の進行とともに変化する状態と支援について記載した高齢者福祉介護保険サービスの冊子を全戸に配布している。地域包括支援センターでは進行に合わせたサポート活動を行っている。また商工会主催の講座も実施し、認知症への正しい知識の普及に努めている。認知症患者や家族に対する支援においては、ご家族や地域との連携体制を整え、状況に合わせ公的支援につなげている。また要介護認定や介護予防、日常生活支援総合サービス、医療受診への支援を行い、相談内容や状況に応じて専門機関との連携に努めている。予防においては、毎月1回の講座やストレッチ、ヨガ教室などを開催し、体力の向上に取り組んでいる。問い、共生社会に向けた町の今後の対応と考えは。福祉健康課長、認知症の方の人権や尊厳を尊重し、地域の実情に応じた事業の考案と実施に向け、誰もが生きがいや希望を持って暮らせるよう取り組んでいく。高齢者福祉介護保険サービスガイドの冊子の写真があります。玉川清文議員、追悼式もっと身近にできないか。町の答え、参加者の拡大も検討する。問い、戦没者追悼式の参列者を一般に広げる考えは。福祉健康課長、平成16年度以降、町戦没者追悼式は坂木町遺族会のご協力を得て、町と社協が連携して開催してきた。昨年度をもって町遺族会及び榊南城、中野城、村上の各地区の遺族会が解散されたが、町ではこの追悼式を継続して実施していく予定である。開催にあたっては、これまで遺族会に所属されていた方に個別に案内するとともに、広く一般の方にも広報等で周知を図り、多くの方に参列いただける形で実施していきたい。問い、慰霊碑などに彫られている文章の保存は。教育文化課長、文化財保護審議会や郷土史研究の方々に依頼し、石碑などの碑文を文化財記録として榊の石踏みにまとめており、町立図書館で見ることができる。問い、比較平和宣言文の周知の推進や広島・長崎平和式典への町民派遣などの考えは。総務課長、宣言文はホームページに掲載しているが、今後も機会を捉えて周知をする。派遣事業は平和活動の一つと捉えるが、町内での平和活動を継続することで比較平和の取り組みを進めていく。榊の石踏みの写真があります。星哲夫議員、中核避難所プライバシーを守るために。町の答え、簡易間仕切りなどを準備。問い、避難所運営の経験を踏まえた 中核避難所の対策とプライバシー保護への対応は、町長、令和元年10月に発生した東日本台風の経験をもとに、中核避難所の対応として快適に過ごしてもらえるよう、停電時の電力供給を実現するため、自立分散型の蓄電池設備や再生可能エネルギー設備の導入を順次進めている。導入済みの村上省、榊省に加え、今年度中には南城省及び文化センターに設置完了予定。また、大雨により各避難所に必要な物資運搬が困難であったため、各小学校に災害用簡易備蓄庫を新設し、各施設に必要な物資を保管することとした。これにより迅速に避難所を開設し、運営することができるようになった。プライバシー保護対策としては、ワンタッチパーティションや段ボールを使った簡易間仕切りを、その他の物資とともに小学校等の備蓄庫に保管している。問い、中核避難所である文化センター、小中学校体育館などのトイレの洋式化について今後の考えは、教育文化課長、誰もが安心して使えるよう洋式化、多目的化を順次進めていく考えである。簡易間仕切りの写真があります。帯方信也議員、地域包括相談への対応は、町の答え、さまざまな機関と連携。問い、地域包括支援センターは介護予防に必要な援助や高齢者の総合相談を行い、保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的に市町村が設置している機関である。過去3年の包括支援センターへの相談件数と寄せられる相談内容は、福祉健康課長、相談件数は2年度は2216件、3年度は3392件、4年度は2937件となっている。3年度が突出して多い要因は、コロナ禍により外出の機会が減ったことから、体力・気力の低下等につながり、自身の健康状態に不安を感じた方が増えたためとみられる。また、高齢者本人からは、日常での生活動作が困難になってくる不安についての相談が多く、家族や親族等からは、身体機能低下予防や認知面に関する相談が寄せられている。問い、寄せられた相談に対し、どのような機関と連携を行っているか。福祉健康課長、内容やケースに応じ様々であるが、主に社会福祉協議会、介護サービス事業所、医療機関、保健福祉事務所等の各機関と連携している。水井出康生議員、防災組織、婦人消防隊の見直しを。町の答え、あり方を研究する。問い、婦人消防隊は災害時の後方支援や家庭での予防意識を啓蒙する重要な役割を担っているが、高齢化や共働きなどによる担い手不足も課題である。また、婦人という名称について現世代では違和感がある。自主防災会の強化が望まれる昨今、婦人消防隊は自主防災会へ機能を統合し、婦人消防隊の解散の検討が必要と考えるが、町の考えは、住民環境課長、婦人消防隊は地域での予防消防や被災者への寄り添いなど大変重要な役割を担っている。婦人消防隊の在り方に関して名称や組織について研究していく。移住定住。問い、人口減少抑制策として移住定住施策は重要である。移住を検討する上で、親としても子どもたちの様子は大いに気になる。移住体験ハウス利用案内を通じて、働く、暮らすにマダムを加え、宣伝することは効果的と考える。体験ハウスの利用促進に向けた考えは、町長、移住定住を促進して新たな人の流れを作るため、まずは体験ハウスを利用し、町の様子を知ってもらうよう、情報発信や PR に加え、さまざまな体験機会の提供に努める。榊町総合防災訓練の写真があります。山城俊一議員、移住定住、 専門の部署などの設置を、町の答え、役は全体で対応していく。問い、町の魅力をさまざまな方法で発信し、移住定住へとつなげる取り組みが必要である。各3年間の移住相談件数は、企画政策課長、令和2年度が4件、3年度が19件、4年度が21件である。問い、榊町をさらに知ってもらうための取り組みは、企画政策課長、町のホームページや SNS を通じた情報発信のほか、民間が運営する複数の移住紹介サイトへの記事掲載や、ふるさと納税事業を通じた情報発信など、より多くの方に町の情報が伝わるよう努めている。県内外でのイベントの取り組みとしては、銀座、長野やサービスエリア、駅などを活用し、特産品の PR イベントや産業店などへ出展している。また長野地域が連携し、県域の資源を生かした移住体験ツアーや共同での移住セミナーの開催など、幅広い魅力発信にも行っている。問い、移住定住をより強く進めていく上で、専門部署または専門の担当者を配置する考えは。企画政策課長、役場内全課を移住定住相談窓口とし、今後も役場全体での対応を基本としていく。